2ページ2、市議会定例会、8月30日から開会。令和6年第3回市議会定例会が8月30日金曜日から10月2日水曜日の会期で開かれる予定です。日程は8月30日金曜日、9月2日月曜日から5日木曜日、本会議、一般質問、議案審議など、9日月曜日から11日水曜日、13日金曜日、決算特別委員会、18日水曜日、総務委員会、19日木曜日、厚生産業委員会、20日金曜日、環境建設委員会、24日火曜日、文教委員会、25日水曜日、第5次基本構想審査特別委員会、10月1日火曜日、議会運営委員会、2日水曜日、本会議、議案審議などの予定です。傍聴を希望する方は、会議当日に直接、市役所3階、本会議は議会受付、委員会は議会事務局へお越しください。問い合わせ、議会事務局、内線3322。3. 共同のまちづくり推進事業補助金、補助対象事業を募集。市は、市民活動団体がさまざまな団体や市と共同して取り組む公益的な事業に対し、必要な経費の一部を補助しています。この事業は、市民の皆さんの地域課題解決に向けた主体的な取り組みを支援するものです。令和6年度に審査決定を行い、令和7年度に事業実施をしていただきます。令和5年度事業報告や応募方法等、詳しくは市ホームページをご覧ください。対象事業、共同事業、市民活動団体などが他団体と共同して取り組む自主的な活動で、公益性を有する事業、応募締め切り、10月11日金曜日。アイデア提案事業、市民活動団体などが市に共同を提案して取り組む活動で、公益性を有する事業、相談、9月25日水曜日まで、応募締め切り、10月11日金曜日。補助内容、上限50万円、共同事業は対象経費の2分の1以内。問い合わせ、市民共同課、内線2627。4. 国民健康保険運営協議会被保険者代表委員を募集。保険給付や保険料、保険事業などの市の国民健康保険事業運営に関する重要事項について審議する補欠委員を募集します。対象、9月17日現在、18歳以上の立川市国民健康保険被保険者で、原則平日午後の会議、年7回程度、保育あり、1歳から学齢前に出席できる方、任期10月から令和7年9月、報酬1回1万800円、募集人数選考で2人、応募方法筆着で9月17日火曜日までに、住所、氏名、生年月日、電話番号、職業、 無職の方で前職がある場合はその職業、保育希望の有無、ありの場合は子どもの年齢、国民健康保険制度と健康づくりについて思うこと、800字以内を書いて、直接または郵送、ファクス、E メールで、保険年金課、業務係、市役所1階6番窓口、内線1390、ファクス 042-523-2145、 E メール、保険 hoken@city.tachikawa.lg.jp へ。5. 市営借り上げシルバーピア空き室入居者登録のしおり配布。住宅に困窮した高齢者を対象にした入居期限付き集合住宅です。困窮度で登録の判定を行い、空き室の修繕終了後、登録順に入居をご案内します。登録住宅、シルバーピア玉川上水、単身者用、5個。しおりの配布、配布期間9月9日月曜日から18日水曜日。配布場所、市役所1階総合案内と2階53番窓口、住宅課、窓口サービスセンター、各連絡所。申し込み方法、筆着で9月20日金曜日までに申し込み用紙をしおりに添付している封筒を使って郵送で住宅課へ。電子申請からも申し込めます。問い合わせ、住宅課、住宅管理係、内線2558。6. 公開する会議日程、いずれも直接会場へ。先着順、都市計画審議会、日時9月6日金曜日午後2時から。場所、市役所1階101会議室。定員10人。問い合わせ、都市計画課、都市総務係、内線2365。第5次多文化共生推進プラン検討会議、日時9月10日火曜日午後7時から。場所、市役所2階210会議室。定員5人。問い合わせ、市民共同課、多文化共生係、内線2632。教育委員会定例会、日時場所、9月12日木曜日午後1時30分から市役所3階302会議室。9月26日木曜日午後1時30分から市役所2階208-209会議室。定員各20人。問い合わせ、教育総務課、庶務係、内線2465。第3次発達支援計画策定検討委員会、日時9月12日木曜日午後6時から。場所、市役所3階302会議室。定員10人。問い合わせ、子ども家庭支援センター、電話 042-529-8586。 第4次特別支援教育実施計画策定検討委員会、日時9月17日火曜日午後6時30分から。場所、子ども未来センター2階201会議室。定員5人。問い合わせ、教育支援課、電話 042-527-6171。 7、今月の納期、9月2日月曜日。首都民税、森林環境税第2期分、国民健康保険料第2期分、後期高齢者医療保険料第2期分、介護保険料第2期分。納付書裏面等に記載の場所で納付してください。問い合わせ、市税、収納課、管理係、内線1240、国民健康保険料、保険年金課、付加係、内線1416、後期高齢者医療保険料、保険年金課、付加係、内線1406、介護保険料、介護保険課、介護保険料係、内線1446。8、アール・ブリュット立川2024高松からの風。アール・ブリュットとは、正規の美術教育を受けていない方が、伝統や社会の潮流に流されることなく、独自の方法により制作した作品のことです。高松図書館では、関連図書のミニ展示とリサイクル本の配布も実施します。アール・ブリュット立川実行委員会と共催。見学会は申し込み制。その他は直接会場へ。問い合わせ、高松学習館、電話 042-527-0014。 申し込み制、見学会、東地下道アート鑑賞。写真があります。説明、地下道の壁にたくさんの作品が描かれています。写真終わり。立川市内の屋外には、アール・ブリュット展に作品を出展している作家さんたちが描いた壁画がいくつかあります。アール・ブリュットの作品をより多くの人たちに知ってもらうために、東地下道の壁画の見学会を実施します。見学会前には、女性総合センターで東地下道アートプロジェクトのビデオ上映と作品についてのレクチャーも。日時、10月11日金曜日午前10時から正午。場所、女性総合センター1階ギャラリー集合。講師、アール・ブリュット立川実行委員会の皆さん。定員、申し込み順で10人。申し込み、8月27日火曜日から、高松学習館、電話 042-527-0014 へ。展示、地域の方の作品も。日時、9月4日水曜日から16日月曜日祝日、午前9時から午後9時、9日月曜日を除く。場所、高松学習館。写真があります。未来のサーカス、八田正治さんの作品が載っています。ワークショップ、木片とワイヤーのオブジェ。日時、9月8日日曜日午前10時から正午、午後1時から3時。場所、高松学習館。定員、先着順で各20人。講師、アール・ブリュット立川実行委員会の皆さん。写真があります。説明、ワイヤーと木片で作られた2羽の鳥らしきものが写っています。写真終わり。9、認知症などの高齢者を地域で見守りましょう。認知症などによって一人歩きをしている高齢者などを見つけたら、誰かが声をかけて、その方の安全を確保することが最も大切です。 市は、認知症などによって一人歩きの兆候が見られる高齢者などと同居する家族に対して、位置情報を検索できる GPS 端末を貸し出す事業を行っています。また、新たに8月1日から高齢者など見守りシール事業を開始しました。このシールは一人歩きの恐れがある高齢者などの衣服などに貼り付けて使用します。見守りシールをつけた高齢者などが道に迷っている様子を見かけたら、優しく声をかけ、怪我などがないか確認し、本人が不安にならないように見守ってください。見守りシールの読み取りが難しいときは、警察署などへご連絡をお願いします。認知症などの高齢者が安心して過ごせるように、地域での見守りにご協力をお願いします。問い合わせ、高齢福祉課業務係、内線1475。